皆さんこんにちは。8月20日の土曜日、今週もフューチャードリームさんの一角お時間をお借りをして、今津市長のあなたと共にお送りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はメッセージを2通いただいています。1通が100年記念式典について、2通目がいじめの件についてですね、お話をしていきたいと思います。まずは1件目、ラジオネームペアレントさん、女性の方からです。100年の記念式典見ました。 YouTube でご覧になりましたのでね、ぜひ皆さん拝見をしてほしいというふうに思います。子どもたちや自衛隊の演奏に感動しました。安全地帯とのコラボもあって嬉しかったです。この番組も安全地帯や玉置浩二さんの歌をかけてますね。毎回素敵な選曲ですね。これからも頑張ってくださいということで、どうもありがとうございます。先日8月1日市政100年記念式典が無事に終了しました。私もほっとしています。その中でメッセージにありますように、安全地帯さんのあなたがどこかでという曲を提供いただいて、初めて市民の皆様にお披露目をさせていただきました。かなり前から安全地帯さんが旭川のことを思い、楽曲を提供いただきましたというお知らせはさせていただいていたのですけれども、なかなか、それを皆さんに聞いていただくのに少し時間がかかって申し訳なかったわけでありますけれども、8月1日公開になりまして、今も市内の街頭放送でありましたり、いろんなところでこの歌をどんどんかけていくように進めているところです。今日の番組の最後にも放送させていただきたいと思いますので、期待をしていただきたいというふうに思います。選曲が素敵ですねというような褒めの言葉もいただきましたが、これはですね、私と一緒に旭川市広報の小笠原さんという方とですね、選曲を進めていまして、私と同様安全地帯玉置浩二さんのファンなもんですから、私知らない歌もいろいろ教えていただいて、素敵な歌をですね、これからもかけ続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、こういう歌がいいよっていう、希望がありましたら、ぜひとも、メッセージまたいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして2件目、チョンスケさんからということでいただきましてありがとうございます。今津さん、お約束の通りさあやちゃんのこと迅速にご対応行動してくださり誠にありがとうございますということで、ご自身のお子様のですかね、体験に基づいたいじめのこと記載をしていただいております。子どもたちの環境を守るためにも、父母ともに教育に関われる環境や子どもたちの食の環境も充実をさせていただきたいということでございます。またぜひ旭川の第一次産業へのご注力も考慮いただけますと幸いですということでございます。食が子どもたちの体と精神に与える影響も大きいということでありまして、ご検討のほどよろしくお願い申し上げますというふうに記載をいただいています。この放送がされるのは8月20日でありますから、最終報告ですね、8月末までということでございまして、今も、連日打ち合わせをしておりますけれども、8月末には最終報告が出していただけるように、第三者委員会と私ども旭川市および教育委員会で、協議をしてお願いをしているところでございます。私のツイッターなどでもですね、いろんなメッセージいただいています。SNS、Facebook、Instagram 等々行っておりますが、本当にメール含めていろんなご意見いただいています。で、ツイッターの中でも、私が例えば一つ市の活動状況とか何か報告をするとですね、必ずどなたかからメッセージをいただいております。で、私自身はですね、あまりそういったことにコメントは返しておりません。あまりというか、もうほぼ一切返していません。それはなぜかというと、 私はまず一番大切にするべきことはご遺族の皆様のお気持ちだと思っています。その点では、常にことあるごとに連絡を取りながらいろいろと進めておりますので、ご安心をしていただきたいというふうに思います。一方でご遺族の方々が何を希望しているかというと、やはりですね、そっと見守っていてほしいということなんですね。ですからツイッター上や SNS でいろんなメッセージ来ても、私返さないのは、返すとですね、またご遺族の意に反していろんなこう憶測ですとか、あるいは誹謗中傷ですとか、そういうふうなことがどんどん繰り広げられてしまいます。ですから私もいろんなことをこう書いた方がいいんじゃないかというようなご意見ね、ありますけども、私は黙ってその解決する時が来るのをしっかり待つこと、そして私の仕事はことを荒立てることでは決してなくて、まずは真相解明をしっかり行っていく、そして合わせて再発防止策を二度とこのようなことが行われないように考えていくことだと思っておりますので、この自分自身の役割に徹していきたいということを、今日は地元の皆様にお伝えをしたいなというふうに思っているところでございます。今日は2件のメッセージをいただいてお答えをさせていただきました。今後もぜひともいろんなご意見いただきたいと思います。最近の旭川市でありますけれども、8月1日に市政施行100年記念式典が終わり、でその後にですね、お越しになっていただいた方もいらっしゃると思いますが、チームナックスのリーダー森崎博之さんをお迎えをして記念シンポジウムを開催させていただきました。パネラーに、森崎さんに加えて、安倍美智子さんですね、うつ馬車の安倍美智子さん、それから上野ファームの上野さゆきさん、そしてポレアス北海道の池田健志郎さんというメンバーでお送りさせていただきました。コーディネーターは大変恐縮ですが私が務めさせていただいて、いろいろ旭川の観光のまちづくりのヒントなどもいただきました。動物園プラスワンの取り組みがあった方がいいんじゃないか、例えば子供連れの家族の方々が食事を食べるときとかにパッとすぐ情報を入手する方法があった方がいいのではないか、例えばコンシェルジュ的なものですね、それから朝のですね、何か活動すること、例えば朝、上のファームでガーデンの見学を行うとか、朝の動物園とかですね、朝魚介類の新鮮なものが食べれるだとかですね、いろんなご提案をいただいたので、そういったことをこれから挑戦をしていきたいなというふうに思っています。それから、ファイターズね、旭川スタリン球場で日本ハムファイターズ対ソフトバンクホークス、始球式も私務めさせていただきまして、120キロ狙っていたんですが、残念ながらマウンドに向かう途中、伊藤大海投手のですね、気迫、これを見たら、これは邪魔しちゃいけないなと思ってですね、まず役割をしっかり終えようということで、結果として107キロ始球式、ところがこの間まで慶応大学の野球部の合宿が旭川で行われてましてね、北海学園大学との練習試合もあったんですが、両監督からスピードガン少し遅いんじゃないかっていうご指摘いただいたんで、ちょっとしたら私115キロぐらい出ていたかもしれませんが、今業者の方にチェックをしていただいているところです。それから同心花火大会、旭川夏祭り、本当に待ちに待った市民の方々が賑わいましたね。リビラインは本当に多くの方が来ていただきました。大雪連行みこし、よそこのソーランナイト、それから大雪三陸祭り、烈火ただ俣祭り、久しぶりに市民の皆様の笑顔が広がってまいりました。少しやはり高齢者の皆様のお顔が少なかったなと思うのは、コロナ禍ということもあったのではないかというふうに思います。今後も、社会経済活動の維持、合わせて医療体制の確保、それから基本的な感染防止対策、さまざま市民の皆様にはご協力いただくことばかりでありますけれども、どうぞよろしくお 願いを申し上げたいと思います。それではまた来月皆様にお会いすることを楽しみにしております。最後の曲は安全地帯さんが市政100年にご提供いただいたあなたがどこかででお別れをしたいと思います。どうもありがとうございました。